福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今日は福島コミュニティ放送FM ポコの藤倉美沙耶がお送りします。福島市岡島にあります福島工業団地内の株式会社第一印刷さんにやってきました。こちらの会社は昭和26年に創業され、印刷関係の仕事から時代の移り変わりとともに技術も進化、それに対応して情報伝達のプロとして常に挑戦し続けている企業です。印刷関係のみならず地域の活性化にも取り組んでいます。東日本大震災以降は地元の企業とともに福島の復興に向けてイベントやインターネット関連の解説などを通して今の福島を発信している会社です。今日はいろんな取り組みの中から県内のいろんな方のインタビューが掲載されている生き方情報誌を長きにわたって取材している専務の古川節子さんにお話を伺います。古川さん、よろしくお願いします。
お願いします。
サードエイジのための生き方応援誌ダラカフェ、これは古川さんが担当されているということなんですが、この担当するきっかけになったのはいつ頃からですか？
はい、これは実は10年くらい前になるんですけれども、私たちが、同じ世代の60代の人たちが集まって情報発信しようっていうのがきっかけで、一番最初は立ち上げたんですね。なのでサードエイジの生き方応援誌だったんですけれども、これはちょうど震災前までは私が仲間と一緒にやってたんですけれども、震災が起きてちょっと大変なことになったなということで、なんとかこれを使って、当時ね、いろんな情報がテレビもラジオも新聞もどんどん出てたけども、私たちが見ててちょっと違うんじゃないかなっていう情報がたくさんありましたよね。で、これを私たちが福島ってそうじゃないよっていう思いがいっぱいあって、だったら自分たち作って、皆さんに情報発信しようっていうのがきっかけで、このララカフェを使って、それを発信していこうということが決まりました。ページも倍になりまして、カラーになりまして、やっぱり本当に伝えたいと思うとカラーなんだよね。で、カラーになりまして、それで始まったんですけれども、もうとてもこうなると私の手には負えなくなりまして、ちょっと会社の方に頼み込んで会社としてやっていきませんかということから始まったものです。なのでその時がちょうど19号目、今36号かかってますので19号目くらいから第一印刷が関わり続けてきたものです。で、これを使って福島の正しい情報を正しく自分たちの思いを一緒に乗せて届けようっていうのが、このララカフェの目的というか、コンセプトっていうとね大げさなんですけども、そんなものですね。
これだけたくさんの方を取材している古川さん、取材するにあたってはいろんなご苦労もあったのではないですか？
そうですね、なかなか年間計画というのが立てられなくて、行き当たりばったりなんですね。で、取材をしているとその人からつながっていく人、あと、新聞や中でこう気になる人を追いかけてでそこに行き着いたとか、あと、自分の中で、子どもたちはどうしてるのかなとなると、じゃあちょっとその子どもたちの状況を調べようということから、本当にバタバタと知り合いをたどって紹介してもらったりなんかで決めてるので、 本当なのよく怒られるんですけど、年間計画を立てろとでも全然未だにできてなくて、思いつきというかその時の思いで感情で決まっていきます
取材方法としては、これは文章をこう自分の中で聞いてきたりとか録音したりとか、取材方法ってどんな風にしてこの取材してるんですか？
基本私の場合はですけども、記憶力がないということと、それからメモをしてしまうと相手の顔を見てお話が聞けなくなってしまうので、話す方にとってはやっぱりちょっと物足りないというか、ちょっと自分もそういう思いしたことがあるので、話は相手の目を見てうなずきながらちゃんと聞きたいなということから録音を取らせていただいてます。で、私はすごい慌て者なので、この録音取れてなかったらどうしようかってすごく心配なんですよね。で、大体2つくらい一緒に取ります。1つダメでも大丈夫みたいなね。
そうすると録音してきた内容を今度は活字に起こすことって、これもものすごい大変なことだと思うんですが、この大変さはどうですか？
基本私が自分で文字起こしするんですけれども、自分でやるといらないところは飛ばせますし、あともう一回その話を繰り返し聞いて、パソコンでやっているとその時の思いがまた伝わってくるので、文章に起こしやすいピカッと光る言葉とか必ず出てきますから、そういうことで自分であえて文字起こしも全てやります。
東日本大震災発生後5年以上の月日が経ち、それ以降震災を経験された方々へのインタビューも続けているわけですが、特に古川さんの中で心に残る取材というのはどんな取材でしたか？
本をめくってみると、それ本当にそれぞれの人たちに思いがあります。で、感動もするし、あと、立派だな偉いなと思う時もあるし、あと全く意味もわからない難しくてね、でもパソコンとにらめっこで意味を調べたりすることもありますけども、心に残るというか強く残ってるというのはやっぱり鈴木姫香ちゃんのお父さんのお話を聞いた時ですね。それからあと南相馬の貝浜の上野さんのお話、このどちらもお二人ともご家族を亡くされて、それもお子さんを亡くされている方なので、とってもこの取材に行くまでに私も勇気がいって、で思い切って本当に行って話を聞くと、私自身もそこにもう入り込んでしまうタイプなので、辛いものがもういつまでも残る。だからこそどういうふうに文字を書いたら本当のお父さんたちの家族の思いが伝わるかなということで、火を置かないで本当に帰ってきたらすぐそれに取り掛からないと自分としても伝えられないと思うのでやってましたけど、やっぱりこのお二人の思いというのは今でも思い出されますね。
それでは最後に、このサードエイジのための生き方応援誌ララカフェ、これからはどんな風になっていってほしいな、また自分自身これからこんな風にしていきたいなという思いってありますか？
はい、できるだけ長くこのララカフェは続いていってほしいと思うんですけれども、私がやっぱりどうなりたいか、どうなっていきたいかっていうのは、取材をしていく上で今自分が一番気をつけているのは、自分がまず心も体も健康でなければ人に取材に行けないなということなんですね。で、そういう思いで心がちょっと病んでたり体調不良だったり中で人にお話を聞くというのはとても私としては失礼だなと思うこともあるので、本当にここのところ自分の健康、それも精神的な健康、あと体の健康には万全で、心も体も健康でお会いしてお話を聞きたいなと思うのが、これからもそれは続けていきたいと思ってます。
このララカフェという応援誌なんですけど、生き方応援誌、この応援誌というのはお仕事なんでしょうか、それとも古川さんの生き方の中の一つなんでしょうかね？
そうですね、怒られるかもしれないですけど生き方ですね本来ですと会社が関わってるわけだから、お仕事としてしなきゃいけないんです、それもあるんですけど、もともとこれ社会貢献なので、思いを持って取り組まなければ福島のために人のためにと、やっぱりいい文章も書けないですし、そういう思いで仕事だと思って取材に私は行けないタイプですね。なので仕事というよりは生き方ですね今でもね。
10年後20年後のララカフェも楽しみですね。今日話をお伺いしましたのは株式会社第一印刷専務取締役古川節子さんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
未来へ踏み出す挑戦と培ってきた信頼を大切にしながら日本のものづくりにこだわる。さあクラウンで日本をもっと楽しみましょう。クラウンアスリートに特別使用車 J フロンティア誕生。福島トヨタ18日まで発表会開催。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストランお買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会 FM ポコ C-WAVE FM いわき FM アイツ北方シティ FM FM モットコム郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車東方銀行の提供でお送りしました。